週刊日経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ構成兼アシスタント代行の縫隆です。さて、今回はおよそ1年ぶりとなりますロケ取材に来ています。もはやこの番組でもすっかりおなじみになりました、日経トレンディ毎年恒例の2011年ヒット商品ベスト30の発表会。こちら東京にあります ANA インターコンチネンタルホテル東京の会場なんですけれども、こちらにお伺いしています。まもなく発表会スタートということでですね、今場内かなりガヤガヤしているんですけれども、すでに大勢の報道陣の方々が会場を埋めています。会場の後ろ側にはですね、カメラの放列が並んでいまして、会場の右手ですね、こちらの方には今年のヒット商品がずらりと並べられています。今週の週刊日経トレンディはこの2011年ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からリポートいたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2011年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。この2011年ヒット商品ベスト30なんですけれども、ランキングの選考基準というのがあります。評価項目は3つ。まず、売上やシェアはどれだけ拡大したか、どれだけ人を集めたかという売れ行き、そしてこれまでにない画期的な機能や特徴、売り方はあったかという新規性、さらに他社の追随を呼ぶ、あるいは従来にないマーケットを形成したか、新規のユーザーを開拓、あるいは消費者のスタイルを変えたかという影響力、この売れ行き、新規性、影響力という3つの観点から選考されています。対象となっているのは2010年10月から2011年9月の間に発表された製品やサービスというふうになっています。さあ、司会の総口明久さん、こちらももう毎年おなじみですけれどもね、のアナウンスがそろそろ始まるようです。2011年ヒット商品ベスト30、いよいよ発表です。
それでは1987年の創刊から24年毎年恒例となっております日経トレンディヒット商品ベスト30、今年のランキングを発表させていただきます。まずは第30位、いつ何が起こるかわからない酔えない時代に酔わないカクテルがヒット。7月までに85万ケースを販売、年間目標を 1.3 倍に上方修正、アサヒダブルゼロカクテル。第29位は芦田愛菜ちゃんと鈴木福君が歌う曲の可愛らしさと、テレビドラマ丸物を着ての面白さの相乗効果で、ドラマの高視聴率と CD シングル44万枚超えを達成しました、丸々もりもり。28位は鼻や耳が痛くならず曲げても平気な素材を使った軽量メガネが累計200万本を達成、他社も対抗商品を発売し市場が活性化しました、ジーンズエアフレーム。第27位です。傷跡の改善という効能をアピールし約半年で9億円超え、傷に悩む女性の支持を得たほか、節電による薄着ファッションも味方に、アットノン。第26位です。便座やトイレの床をさっと一吹きする習慣に光を当て新たな需要を掘り起こす、370万個超を出荷しトイレ洗剤市場の拡大に貢献しました、ルック豆ピカトイレの拭き取りクリーナー。第25位は白いという意外性と大人向けの香りが女性に受け、ココア市場で白黒合わせて約600万袋の快挙、市場全体をプラスに押し上げたネスレココアドール白ココア。第24位は火も油も使わずに唐揚げが作れるという圧倒的な勘弁性が受け、主婦から単身者まで広く捉えました、半年間で6億円弱を売り上げたレンジでチンする唐揚げ粉。第23位です。ネット配信サービスラジコを聴けるスマートフォン用アプリのダウンロード数は約300万本規模に到達、ラジオを聴ける機器が急増しました、ラジオラジコ。続いてまいります。第22位です。旅行に使うという新コンセプトで旅好きのアクティブシニア層を獲得、シンプルな操作性が受け踊り場の市場で年間約10万台を出荷、旅ナビ CNSG500。 第21位です。歌も踊りもハイレベルな完成形アイドルに日本の若い女性が熱狂、海外歌手の記録を次々に樹立し男性グループも相次いで上陸です、 K-POP 少女時代&カラ。第20位です。 iPad 2効果に加え Android タブレットの激増で市場規模は2倍に成長、形状価格のバリエーションが増えニッチ需要も取り込みました、タブレット端末。第19位です。機能をストレートに訴求する名称に変え売り上げが急増、下地のシェア1位に、ベースメイク全体のブランド別シェアも大躍進、ソフィーナプリマビスタ皮脂崩れ防止化粧下地。 第18位、美容ニーズを開拓し飲用数を幅広い女性層に広げた韓国初のヒット、今年度50億円の売り上げを見込み、ダウントレンド市場の押し上げにも貢献、本著。第17位です、体脂肪系タニタのネーミングとその社員がダイエットに成功したという実績が支持され、2冊合わせて累計300万部超え、類似本も後追いしました。体脂肪系タニタの社員食堂。第16位です、取って記録するスマホ連携メモ帳が30万冊超売り上げ、大手のコクヨも追随、ラインナップも販路も広がり次世代文具の定番に、ショットノート。第15位です、ポン酢をゼリー状にした新提案の調味料が3社から登場し相乗効果で売り上げを伸ばしました、多様なメニューに使える点が支持されたポン酢ジュレ。第14位です、ビル屋上の箱庭水族館が2ヶ月で60万人を集客、夏休みピーク時の入場待ちは実に3時間、頭上をアシカが泳ぐ斬新な展示で話題になりました、サンシャイン水族館。第13位です、漫画テレビアニメゲームとの同時進行により入り口を拡大、大人中心となっていたプラモデル売り場に小学生を呼び戻しました、ダンボール戦記プラモデル LBX シリーズ。第12位です、先んじたリーボックに続き有力ブランドが相次ぎ参入、シェイプアップ効果がユーザーに浸透し前年比2倍以上の150万足を販売、トーニングシューズ。そして11位は、震災直後の開業にもかかわらず1ヶ月半で全国から20万人も集客、鉄道の過去現在未来に触れる展示がファン以外の心もつかみました、リニア鉄道館。さあそして今年のヒット商品ベスト10を発表してまいりたいと思います。まずは第10位です、ベルトと連動する IC チップ入りメダルをカプセル玩具やお菓子のおまけとしても販売、裾野を広げシリーズ歴代最高75万個を売りました、仮面ライダーオーズ変身ベルトデラックスオーズドライバー、はい。第9位です、処方箋が必要だった解熱鎮痛剤が薬局でも買えるようになり約2ヶ月で約6億5000万円のヒットに、瞬く間に頭痛薬の定番の一つになりました、ロキソニン S。第8位です、他社通話も定額の新プランで PHS 契約数が9月までに50万件以上も激増、震災後はつながりやすさも再認識され家族での加入も増えました、誰とでも定額。第7位です、家飲み需要が拡大し市場規模は前年の約2倍に、ソウルマッコリはチャン・グンソク効果で大ヒット、販売計画を3倍に上方修正しました、マッコリ。第6位です、ガソリン車の常識を覆す燃費リッター30キロを実現した2台の第3のエコカー、軽自動車のミラーイースは1ヶ月で4万台を受注する勢いです、ミラーイース&デミオ13スカイアクティブ。それではベスト5参りましょう。第5位です、普及が進まなかったレンジ即席商品がビッグブランドの力を借り劇的に拡大、カップ麺のヒットの目安年間30億円も超える勢いです、日清カップヌードルご飯。第4位です、世界で初めて米粒からパンを焼ける斬新さと米消費の拡大にも貢献できることから発売3週間で6万2千台を受注、年間で20万台の販売を見込むゴパン。第3位の発表です、節電特需で前年比約 1.5 倍の1000万台市場に復興、高級機が百貨店で売れエコに目覚めたユーザーが暮らしを見直す契機にもなりました、節電扇風機。第2位です、実名で絆を深める SNS という新機軸が当たり国内の利用者数が月間1000万人を突破、映画関連本も軒並みヒット、企業も続々に参入です、 Facebook。 そして日経トレンディ2011年ヒット商品ベスト30第1位に輝いたのは前年比1000万台以上の台数増、携帯電話の出荷に占める割合はついに5割です、アプリのほか関連商品の市場も膨張、便乗ヒットも続々の第1位はスマートフォンということになりました。さあじゃあまずは片瀬さん、今年のヒット商品このような感じだったんですけれども、ラインナップもう一度振り返ってご感想をお願いしてよろしいでしょうか。
そうですね、やっぱりデジタル化だなっていうのがランキングを見て思いましたけど、本当にどうやって付き合っていくかで、はい、変わってくると思うので、いろんなものを選べる時代になったのでよりよくこう追求していきたいなっていうのもありますし、はい、うまくそのデジタル化と自分が合わさっていけばいいなという感じですかね、うん、
なるほどね、うん、
そして大根さんいかがでしょうか。
はい、そうですね、やっぱり今年震災という大きな出来事があって、はい、でその日常の中で当たり前のように買ってたものが棚にないとか、うん、そういうね、なんか消費ということに対してなんか考えざるを得なかったという年だと思うんですけれども、まあその影響かどうかわかんないですけど、やっぱりなんかメディアとか宣伝主導じゃなくて、 あのユーザー主導というか、はい、あの使う人が本当にいいものを選んでるものがヒットしてるんだなという感じはしますね、はい、
あ、なるほどね、はい、まさしくその通りなんですね。こう実はそのメーカー側もいろんな方にお話を伺うと、そういうその定番だったり安心ブランドっていうところに力を入れるっていうことなんですが、もう一つはそういうそのユーザーがこう分かりやすいもの、本当に名前を見ただけでこれは分かるなとか、あるいはそのさっきのリッター30キロって言ったような、その分かりやすいメリットっていうのがあるもの、そういうものをユーザーが選んでいるという、本当に賢く自分の生活を見直して選んでいるという傾向というのは確かにあるかなというふうに思いますね、はい。
ゲストもですね非常にたくさんいらっしゃいました。モテキの脚本などを手掛けられた映画監督の大根仁さん、それから女優の片瀬奈々さん、出演されていらっしゃいましたね。2011年のヒット商品ベスト30、見事1位に輝いたのはもう分かりますね、スマートフォンでした。この会場リポートを初めて行った一昨年2009年の1位はプリウスとインサイト、そして翌2010年は食べるラー油でしたが、今年はスマホが大ブレイク、前年比で1000万台以上も台数が増えて、お財布携帯やワンセグ、赤外線通信など全部入りのヒット機種ですとか、あるいは iPhone4S などが登場して乗り換えの流れが決定的になりました。個人的には番組でもご紹介しました4位のゴパン、それから11位のリニア鉄道館などが印象に残っていますけれども、やはり、ラジオ番組としてはですね、23位のラジコ、こちらの方がですねベスト10に入ってほしかったなという気もするんですが、いかがでしょうか。週刊日経トレンディ、今週は2011年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。後半は渡辺編集長にこのヒットを切っていただきます。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2011年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。今年のヒット商品第1位はスマートフォンでしたね。毎年日経トレンディ本誌12月号で発表されているヒット商品ベスト30はこのような形で報道発表されています。発表会直後にはウェブメディアなどでも速報が出るのでおなじみですよね。でさらにですね、発表会が終わった後、渡辺編集長はさまざまなテレビ番組の収録、インタビュー、それから生出演とですね大変お忙しくされるんですけれども、もろもろの取材収録が終わりまして、やっと編集長、こちら収録の現場の方にお越しいただきました。どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。お待たせしました。
いえ、今回も非常に盛況でしたけれども、はい、一日中出ずっぱりの編集長、いかがでしたか。
いやちょっと毎回同じこと言うかもしれないんですけど、本当に疲れましたっていう感じですね。
本当に同じ感想です
ね。いやでもね、緊張するんですよ。
ここからはホームの週刊日経トレンディですので、
ホームですね、はい、もう本当にもういいなこの感じ
何卒よろしくお願いいたします、はい。今回のですね、2011年ヒット商品ベスト30なんですけれども、1位は先ほどもお話ししました通りスマートフォンでした、はい。まあ確かにもう孫うことなき第1位という感じはすると思うんですけれども、あえてお尋ねすると、うん、はい、これを1位に選んだ最大の理由っていうのは何になってきますかね。
去年もね、一昨年も、まあ、iPhone だったりとかスマホブームあったわけですけども、
そうですよね、
そういったものをもう払拭してしまうぐらいに今年は売れに売れたということなんですね。
そうですね、
は
い、出荷台数2000万台、うん、去年に比べて1000万台増えて、はい、なおかつ携帯電話の出荷台数のおよそ半分がもう今やスマートフォンということですよね、
はい。で今年の特徴というのは、あ、皆さんご存知の通りね、全部入りということです、はい、お財布ワンセグ、
赤外線通信、
かもっちゃいましたねっていうことですね。でこれが出たことによって、今までためらった人たちが一気に乗り換えていったということ、うん、それに出す端末実は突出した売れ行きっていうものはね、なかったんですけども、逆に言うとどの端末も割とヒットしてしまったというような、つまりそういうような状況だったわけですね。
去年だと、うん、iPhone4 と、ね、それから Xperia のもう2強っていうのがもう明確でしたが、はいはい、今年はどれも売れたという感じ、
ね、そうなんです。でね、本当は1個立てたかったんですよ我々も、はい、この スマートフォンって出たかったんですけど、調べてみると本当にギャラクシー S、まあ、トップね、その次のトップギャラクシー S が並んだ後に iPhone4 が出てきて、そしてギャラクシー S2、 Xperia Pro だったり、あとインフォバーだったりとか、ね、はいはい、そういったようなものとかが、まあ、入ってきていて、それだけそのデザインの面だったり機能性だったり、その選ぶ人がね、いろんな端末を選ぶようになったということが一つあるんですね。でそれを売れたというだけではなくて、まあアプリというね、その周辺のサービス、周辺機器みたいなものも一気に増えたわけです。特にアプリなんて10倍規模になってますからね。そういうのが増えた。で、それだけではなくて、さらにさらにスマートフォンと連携することによって、その商品自体がヒットしてしまうといったようなね、そういうことも生じてしまった。つまりヒットを作る一つのなんか、まあ、プラットフォームじゃないですけどね、そういったものにもなってきた、まあ、まさしくこの1位にふさわしいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
スマートフォン自体がヒットしてるだけではなくって、はい、スマートフォンと絡んでいくことで、生まれるヒットがある、つまりヒットメーカーとしての存在もあったということですね。いや、もう本当に今年はスマートフォンの1年だったということができると思います。
はい、
まあ、全部で30の、ヒット商品がラインナップされたわけですが、はい、全体的な傾向として、その今年のヒットに見られる共通点、あるいはキーワードみたいなものがありましたら教えてください。
はい、これもね、並べてみて、まあ、なるほどなっていうふうに分かってきたことなんですけど、はい、一つは直感消費というのを挙げました。
直感消費、はい、はい、
どういうことかというと、これ商品のそのメリットだったりとか新規性といったものがすぐ分かる商品というのが数多くランクインしてるんですね。例えばメリットが分かりやすい、あるいは商品名が分かりやすい、ブランドで分かりやすい、そういったようなものがいくつも入ってるんです。で、消費者はそういったものを見ながら、その直感的に、ね、買っていいかどうかというのを判断している、いわゆる直感消費というのが特徴でしたというふうにしたんですね。で、その背景にはやっぱり震災だったりとか節電といったところで、現実主義あるいは堅実、みんな堅実に、堅実にもなりましたよね。堅実に堅実に自分に必要なものを選んでいく、でそこに分かりやすいように投げた商品というのが響いたということなんですね。
それは結果的には、一昨年の安さだとか、あるいは去年のちょっとだけ贅沢っていうのとは違って、基本的な機能だとか、あるいは利点、あるいはその新規性っていうものを適切に打ち出すっていうところも、
そうなんです、
必要になってきますよね。
そうなんです、だから本当に面白いですよね。一昨年の安さ、そして去年のそのプチ贅沢ってうちも言いましたけれども、付加価値っていうところに去年は、まあ、重きが置かれた。でも実は今年というのは金銭的なメリットでも、あるいはプラスアルファの要素でもなくって、基本機能がすぐに伝わる、そういった商品というのが受け入れられたということなんですね。
実際この30位の中で見ていくとですね、はい、6位に入っているミラーイースとデミオ13スカイアクティブ、はい、これは番組でも取り上げましたけれども、はい、これなんかもう燃費リッター30キロっていう形で、
そのもの
明快ですよね。
そうなんですね。
それからあと9位のロキソニン S っていうのも、はい、これは、これまで処方箋が必要だった解熱鎮痛剤が、はい、薬屋さんで買えますよっていう、これももう本当にシンプルですよね。
だから本当にこれを今まで知ってるね、特に女性なんかもそうなんですけども、聞くってことがまあ分かってるわけですよね。間違いないということが分かってる、そういうものに手を出したということですね。
ネーミングの分かりやすさでいうと、8位に入ったウィルコムの誰とでも定額なんていうのもそうですよね、
はい、そうですね、本当にそのままズバリっていうことですよね。で他にもね、19位のソフィーナプリマビスタ、皮脂崩れ防止化粧下地っていう、はい、もうそのまんまですね。
本当そのまんまですよね、はい、機能的なところで言うとね、
はい、でこれはね、夏節電の暑い時期っていうところで言うと、気になるところですので、それが女性たちにスコーンと響いたということ
ですね。確かにこれ見てみるとネーミングが、パッと聞いて何なのかっていうのがすぐ分かるものがやたら多いですね。
そうなんです。
旅ナビ、はい、レンジでチンする唐揚げ粉、
はい、
分かんないの丸々もりもりぐらいですか29位
そうかもしれないですね本当にポン酢ジュレっていうのも分かりやすいでしょ、
はい、
で白いココア、そのまんまですよね。だけどびっくりしちゃいますね、白いココアっていう風に。だからそういうものなんですよね。
そうか、これが結局その機能であれネーミングであれ直感消費に結びついていった原動力になったわけですね、はい。さあそれではですね、この30のアイテムサービスの中からですね、
はい、
まあ、これは順当だったよなっていうものって何かあります？一つ挙げていただくとすれば。
そうですね、順当ということで言うと まあ、4位のゴパンとか3位の節電扇風機とか、そうですね、うん、まあ、その辺はもう順当かなという気がするんですよね。
そうですね、節電だからこそ売れた節電扇風機、はい、それからもう品薄になりましたけれども、あの三洋電機のゴパン、はい、これ12月からはパナソニックブランドで、
そうなんですね、
リスタートという形になりますけど、はい、確かにこれは本当に順当に売れた商品でした、うん、逆にですね、これは意外だったねっていうものって何かあります？
あのね、これ順位はねすごく明確につけているので、積み上げて積み上げて理由があるんですよ。なんだけども個人的にすごく意外だったのが仮面ライダーのねオーズ変身ベルト
10位に入りましたよね、はい、これは確かに僕もびっくりしました。
え、何これ、こんなに売れちゃってるのみたいなね、そういう驚きはありましたね。
75万も売れてるんですね。これ
そうなんですよ、
こんなヒット商品があったのかっていうのは確かにもう本当に驚きました、ね、はい。さあ、まあいろいろですね駆け足で伺ってまいりましたけれども、今月発売中の日経トレンディ12月号では、このヒット商品ベスト30のですね全ての商品について詳細な解説がありますので、ぜひご覧になってください。週刊日経トレンディ、今回は2011年ヒット商品ベスト30の発表会の現場からお届けいたしました。
チェックワンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということで、今週はこの2011年ヒット商品ベスト30発表会の会場から、そうチェックマンさんをお迎えしてお届けします。チェックマンさん、こんにちは。
ハローエブリワン。
なんで
年に一度の晴れ舞台、チェックマンです。
今そのヒット商品ベスト30の、商品がずらーっと並んでいる会場内、まさにその商品の前からお届けしているんですけど、
たくさん並んでおります。
ですよね、
この様子をお見せできないのが大変残念でございます。
ですよね、あの日経トレンディネットとかで出たりしますか？
はい、ぜひご確認ください。
ですよね。さあ早速ですけれども、今回はこの2011年ヒット商品ベスト30の中から、特にチェックマンさんが気に入っている商品、あるいは注目したアイテム、サービスをご紹介いただきたいんですが、何でしょう？
はい、前置きが名護ございますが、私は幼少期を埼玉県で過ごしました。
そこから
埼玉県民にとっての東京といえば池袋、池袋といえばサンシャイン、14位サンシャイン水族館でございます。
サンシャイン水族館ですね。
はい、
はい、これはどの辺が注目なんでしょう？
はい、あの古くからある動物園水族館がリニューアルで非常に大きな話題を集めること自体は珍しくないんですけれども、はい、サンシャイン水族館の場合は桁が違いました。何しろリニューアルオープン後2ヶ月で60万人。
そんなにお客さん来たんですか？
はい、60人ではありません、60万人です。
まあ、60人ってことはないと思いますけれども、
はい、オープン後直後の入場待ちは3時間。
そんなに？
はい、
もともとこのサンシャインシティの水族館というのは最初は78年に開業してますよね。
はい、そうなんです。はい、その後ウーパールーパーラッコで一世を風靡した時代も
懐かしいですね。
あったんですけども、はい、最近は入館者数が低迷しておりまして、年間70万人程度にとどまっておりました。
年間70万人だったのがリニューアルして2ヶ月で60万人来たってすごいですね。
見せ方の工夫が、勝因の大きな、一つでございまして、
はい、
ビルの屋上にある水族館なんですけれども、非常に狭いんですね。狭さを逆手に取りまして、アシカが空中を泳ぐような水槽の展示であるとか、はい、もしくは食事の方に力を入れてですね、はい、かつアルコールも提供して大人でも楽しめる都心にある水族館の利点を生かしたリニューアルにすることで、非常にたくさんのお客さんを集めることに成功したというわけでございます。
やっぱ旭山動物園以降、こういう見せ方っていうのをすごくこうしっかり演出した施設って増えてますね。
そうですね、
埼玉の人でなくてもですね、大注目のこのサンシャイン水族館、今年のヒット商品ベスト30で14位に入っておりますが、チェックマンズスコア参りましょう。なんで笑ってるんですか？
いや、ランキングしてるのにチェックマンズスコアつけてよろしいんでしょうか？もうつけるとしたら私もう点数決まってるんですけれども。
あ、もう決まってるんですね、はい、じゃあ伺わないといけませんね、
はい、
ほにゃららどほにゃ点10点満点でお願いします。
はい、輝け池袋の星ど10点でよろしくお願いします。
もうすごいことになっていますけれども、何でしたっけ、輝け池袋の星度10点、はい、満点出ましたね、
はい、 これからも池袋に人を呼び続ける存在であってほしい。私の幼少期の輝かしい思いでサンシャイン水族館再び輝け、輝くんだサンシャイン水族館というかもう輝いてますが、はい、今後に期待しております。
もう今回はですね、どちらかというとトレンディ編集部員というよりかは埼玉出身者の思いというのが溢れ出ているチェックマンさんですけれども、来週もですね、日経トレンディ編集部員の最も気になる商品やサービスをお届けします。今回ご紹介したのはサンシャイン水族館でした。
それでは皆さん、また来年のランキングでお会いしましょう。
遠いな。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。今回は年に一度の恒例ロケ企画第1弾ということで、2011年ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。編集長、来週はこれに続いて2012年のヒット予測をお伺いいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いしましょう。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly Weekly K-Trendy